きなり身内の話で恐縮ですが、今週末に2人目の孫が生後7ヶ月を迎えます。娘から送られてくる画像を見ていると、この7ヶ月で随分成長したのを感じます。体重も順調に増えて、首も座って、自分でゴロゴロ横に転ぶ動きができるようになりました。体幹もしっかりしてきているように感じます。ミルクを飲んでいるだけなのにと思うのです。それを娘に言うと、近頃のミルクは本当に栄養価の点でよくできているからと言います。確かにそうかもしれない。私の時代とは随分違うのだろうと思います。しかしそれにしてもミルクを飲んでいるだけなのにと思う。それだけでどんどん成長することにある不思議さを感じます。うまく作られているなぁとも思います。今日のところに赤ちゃんがミルクを欲しがるようなことをしなさいということが書かれている。生まれたばかりの血のみ子のように、混じり気のない霊の父を慕い求めなさいとある。霊の父というのは神様がくださるミルクのことです。すぐ前に書かれている言葉を用いて言うなら、神の変わることのない生きた言葉、あるいは主の言葉がそれにあたる。私たちに馴染みのある言葉で言うと御言葉です。それを慕い求めなさい、救われるためにそうしなさい。正月早々大きな出来事がありました。祈りの中でも触れましたが、能登半島地震です。現在懸命に救援活動がされている。着るものや食べ物、水や医療用品などが送り込まれています。被災された方々のことを思うと、普通に暮らすことができることに申し訳なさを覚えます。災害が起こるたびに、自分が無事であることのありがたさとともに、どうしてあの人たちがつらい身に遭わなければならないのだろうか。人生はわからないことをいくつも抱えたまま生きていかなければならないのかということを思わされる。そしてもう一つ思わされることは、私たちがいつもの暮らしをするためには本当にいろいろなものが必要だということです。ものだけではない、人との関係も必要です。しかしそれらが揃ったとしてもなお必要なものがある。今日のところで言われている救いは、それを思っての言葉です。食べ物、着るもの、傷の手当てをする医療品、暖をたるための暖房器具、いろんなものが必要です。トイレも必要だし、お風呂も必要です。そして人とのつながりも必要です。しかしそれらがすべて整ったとしてもなお十分ではない。それらすべてと関係がある方がおられる。人を生まれさせ生かしておられる方がおられる。それに気づくこと、それがどうしても必要。そういうことか方がおられることに気づいて、その方に向き合うようになることが救われるということです。そういう意味で救われた生活ができるように、御言葉を慕い求めなさいと言われている。 それをすでに救われている人たちに向かって言われた。それは神様に向き合うことについては、一度向き合って聞いて分かったから、納得したから、あとはもう大丈夫ということにはならないからです。私たちはいつでも神様以外のものに向き合ってしまうところがあるからです。それに続いてさらにこう言われている。あなた方はすでに主が恵み深い方だということを味わった。だから御言葉をしたい、求めなさい。恵み深いということは、どうそうしてもらう理由がないのによくしてもらうということです。私はこの時期になるとよく思い出す出来事があります。それはその出来事が年明けに起こったことだからです。今からちょうど10年前のことになる。当時東京教会の牧師だった藤井哲夫先生、年が明けるとどんどん体調が悪くなっていかれた。前の年の11月下旬に名古屋で理事会を開いた時はお元気そうでした。それが12月の半ば頃から体調が急変されました。そして2月の初めに召された。あっという間の出来事だという印象です。私は当時東京教会の前任者であり理事でもあったということで対応に当たったのです。葬儀会場を考えたときに列席者がとても多そうだということが分かって、東京教会ではとても対応できないので近くの教会にお願いをしました。先生が召されたとの知らせを受けたのは夜の12時近くでした。それにもかかわらず、あらかじめお願いしていた教会に電話を入れると、その教会の先生は気持ちよく対応してくださった。それが火曜日から水曜日にかけてのことでした。金曜日の夜前夜式、土曜日に葬儀でした。週末ですから、その教会にとって礼拝の準備がある日程だったんですけども、とても気持ちよく対応してくださった。そこまでしていただくお付き合いはなかった教会ですが、よくしてくださいました。本当に助かった。個人的にお会いしたことがない先生の教会だっただけに、本当にありがたいと思っています。恵み深いという言葉を黙想するとき、その時のことをよく思い起こす。葬儀当日は大雪で、都内は電車が通常運行でなかった。交通網はひどく乱れておりました。私は帰る土曜日、最終便の飛行機に乗った。それも羽田に引き返すかもしれないと言われた飛行機に乗りました。場合によっては広島に帰れないかもしれない。しかしもうこれ、時間的にこれ乗るしかない。賭けに出る決断をして乗って無事広島に帰れた。そういうことがあっただけに、藤井先生の葬儀は忘れがたい出来事です。恵み深い体験とともに忘れがたい、皆さんにもそういうありがたいとか恵み深いという言葉が当たる経験をしておられる方がおありかと思う。私たちはできる範囲ですが、恵み深いことをしたりされたりすることがある。しかし主イエスの私たちに対する恵み深さは言うまでもありませんが、私たちのそれにはるかに勝るものです。私たちはできる範囲でできるだけのことをするのが精一杯です。 葬儀会場を貸してくださった教会がしてくださったこともそういうことです。しかし主イエスはできる範囲という枠をはるかに超えることをしてくださった。今年のカレンダー最後の晩餐です。いつもはこのカレンダー割合残るのですけども、今年は残りが本当にわずかになっている。この絵に親しみを覚えている方が多いのかなと思ったりしています。主イエスが弟子たちと一緒にとる食事としては最後になった食事の場面です。あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている、そう言われて弟子たちの間に緊張を走った場面が描かれている。主は裏切られることを知っておられた。誰に裏切られるかも知っておられた。それでもその人を含めて弟子たちと一緒に食事しようとされた。私たちならまずしないことをされた。そのことの中に主イエスのお心がよく現れていました。主は自分が裏切ろうとするものを見捨てておられない。それどころか受け入れておられる。それは私たちにすればできる範囲という枠をはるかに超えることです。そしてそれが主の恵み深さです。そして主は裏切られるままにご自分の身を委ねて、これ以上ないということを私たちのためにしてくださった。自分の命と引き換えに、私たちが神様とつながりを持って生きていくことができるようにしてくださった。教会が十字架を掲げ続けるのは、その主の恵み深さを忘れないためです。あなた方はそういう主の恵み深さを味わったと言っている。味わった。その言葉から当時すでにこの手紙の宛先だった人たちが生産の恵みに預かりながら信仰生活していたことを思わされました。生産に預かるときにいつも言う言葉を思い起こしてみてください。これはあなた方のための私の体である。この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。ある教会では一人一人前に出て生産に預かるんですけども、その際、これはあなたのために裂かれたキリストの体です。これはあなたのために流されたキリストの血潮です。そういう、これはこれもなかなかいいかなと思っています。そういった言葉を聞くことで、主イエスが自分のために十字架の上で実際償いの死を遂げてくださった、そのことを思い起こす、そして感謝していただく、それによって事実罪の許しの恵みに私たちは預かる。自分では償いきれない大きな負債を免除された恵みを味わう。あなた方はそういう恵みを味わい知ったのだから、悪意、偽り、偽善、妬み、悪を皆捨て去って、生まれたばかりの血の御子のように混じり気のない霊の父を慕い求めなさいと言っている。ここで取り上げられている悪意や偽り、偽善、妬み、悪行、私たちの誰もが持ち合わせているものです。 そしてこれらが私たちの生活をいろいろな仕方で難しくしています。それを捨てなさいという、主が自分たちに対してどれほど恵み深いことをしてくださったかを思って捨てなさい。捨てて霊の家を作り上げる生ける石として用いられなさい、そう言っている。ただそう言われても簡単にはできないと誰もが思うでしょう。実際私たちが心がけただけではここで言われている通りにはできない。しかし主イエスの恵み深さを繰り返し味わう、聖餐に預かるごとに味わう、礼拝で御言葉を聞くごとに味わう、そういうことを続けていく中で私たちは変えられていくのです。霊の家を作り上げる生ける石にされていくのです。実際変えられていく、だからこそ進められているのです。変えられて霊の家を作り上げる生ける石として用いられなさい。霊の家とは神様が治めておられる家のことです。教会のことです。教会を作り上げる生ける石になりなさい。それは必ずしも礼拝堂を建てなさいという意味ではない。それよりも教会という群れを作り上げる一人になりなさい。今日読んだ最後のあたりにある言葉と関係がある言葉です。あなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技を広く伝えるため、その言葉と関係がある。神様の驚くべき御業を伝える教会の技を担う一つの石になりなさい。昨年の10月後半のウィークデーに長老方にもお許しをいただいて、福山の母を見舞いに数日実家に帰りました。その際、築城400年を記念して復元された福山城を少しだけ見て回った。私が小学生の頃は天守閣はなかった、石垣だけでした。お城は私の通学路だったんで、学校帰りに天守閣の土台の石垣の上で宿題をしたことがある、その記憶がある。その石垣を眺めながら思いました。その昔宿題のテーブルに使った石垣たちが復元された天守閣をしっかり支えている。生ける石とは実際支えになる石のことです。ですから生ける石になりなさいということは、教会という群れを実際支える石になりなさい。神様の驚くべき御業を伝えている教会の技を担う一人になりなさい。そして私たちは何よりもこのように礼拝を捧げることでその技を担っているのです。今日の初めのところで、生まれたばかりの血の御子のように混じり気のない霊の父を慕い求めなさいという言葉に触れた。それは信仰生活することが難しくなり始めていた人たちを信仰生活の基本に立たせようとした言葉でした。私たちは何かことが起こって厳しい状況に直面すると不安になります。そしてその時よく起こることは、 自分がどういう時も神様と共に生きているということを忘れたようになるという。たとえ忘れないとしても神様と共に生きているということがどれほど実際力になるのか怪しんでしまう、そういうことが起こる。自分が神様と共に生きていることよりも目の前に起こっている出来事の方が大きくなる。この手紙の受け取り手たちもそうなる恐れがありました。それで既にいただいている恵みを記したのです。あなた方は主が恵み深い方だということを味わいました。あなた方は主イエスという尊い生ける石の上に置かれたかけがえのない石です。そういうことを言った。そういうことでどんなことが起こっても神様が共にいてくださることを信じる信仰に立たせようとした。今日の最後のところの言葉もそういうことに向けての励ましの言葉です。あなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。あなた方はかつては民の神の民ではなかったが、今は神の民であり、憐れみを受けなかったが、今は憐れみを受けている。私たちは悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去りなさい、そういうことをわざわざ言われなければならないようなものです。また言われてもそういうことをしてしまうものです。生まれたままの私たちは神のものでもなければ神の民でもない。自分は自分のものだと思っている。しかしそういうものを神様が今は神の民にしてくださっている。どんな日も神様の慈しみ深い眼差しの中で暮らしていると信じるものにされている。私たちは変えられています。新しい人生を歩み始めています。ですから御言葉を聞いてその意味が分かったならとても嬉しく感じるのです。そしてさらに御言葉の深さを味わいたいという願いを持つ。御言葉という霊の父はミルクが不思議なほど赤ちゃんを成長させるように私たちを思う養っています。育ててくれています。それを信じて新しい人生へ導き入れてくださった神様に感謝いたしましょう。そして新しい人生を歩む者へと変えられた者としてこの週も歩みましょう。そうすることで私たちは神様の驚くべき御業を伝える教会の業を担う生ける石にますますされていきます。お祈りします。天の父なる神様、毎週ここで御言葉を聞くことで自分がどれほど変えられているかを知ることができます。神様がいてくださるその前提で私たちが存在し始めました。ご計画の中で生まれ今生きている、今の生活がある。そのように捉え直すとなおわからないことがあるにしても大きな筋道が立ち上がって見えてきます。人生の成り立ちが見えてきます。 不思議に平安な気持ちが湧いてきます。神様に向き合って生きるのがもともとの私たちの姿だからでしょう。この生活を続けることができますように、本当にいろいろな悪いことのリストいっぱい書かれてしまうようなところを持つ私たちですが、あなたが取り扱って書いてくださることを信じて生きていきます。新しい週もまたそういう意味で少し御心にかなうものへと変えられる一日一日となりますように、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美いたしましょう。191番の3節4節。